まあ、今日は幹事長にも電話でご参加いただいてこの討論会やってるんですけれども、ぜひ一つ僕も気になっているのがありまして、まあ今コロナでですね、その航空需要がものすごい低下はしてきてるんだけれども、その関西空港を含めたですね、大阪湾の3空港の役割分担の問題がどうもずっと停留にあると、経済界を中心にですね。で、まあこの、まあ、関西空港については今国際線が主体になるんですけれども、まあ、これを神戸の方にもというようなお話もあるやに伺うわけなんですが、幹事長、心当たりの動きといいますか、どういうふうに見てられますでしょうか。
まあ、これは地元の皆さんのご意見が中心でいいと思うんですが、空港を活用してですね、海外へ、私たちの県の素晴らしい、生産物を持っていくということは大きな我々の課題でありますから、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。
石田さんはですね、県会議員の頃からこの問題については県議会でも大きな力を入れてらっしゃったんですが、どういうふうに考えてますでしょう。
はい、今幹事長が言われたように、やっぱりその協議をするということになっているわけですけれども、私は先日も関係者の人部屋に来ていただいたときに申し上げたのは、やっぱり成り立ちもしっかり忘れないでくださいよということはもうずっと言いました。
そこですね。
はい、それで和歌山がどれだけですね、犠牲を払ってこの空港のために努力をしたのかと、それをですね、まあ、他の面も含めてそうですけれども、近畿は一つ、関西は一つって言いますけれども、ほとんどは京阪神しか考えてないんですね。やっぱりもうちょっと全体的を考えてやっていただかないといけないわけで、まあ、そういう中にですね、伊丹の位置づけ、神戸の位置づけ、関空の位置づけっていうのをきちっとしてもらわないとですね、京阪神の人が利便性が高いから伊丹が中心でどうだこうだって、それはちょっとないでしょうと。私はいつも申し上げるのは、じゃあ群馬や茨城の人はね、どこ行くんですかって、羽田空港行ってんでしょと、ね、だから京阪神の人が関西空港へ来るのにどれだけの時間かかるんですかと、そういうことを考えたら、もう少しですね、関西空港の位置づけっていうのをきちっとやってくださいと、我々和歌山県ということも念頭に置いてやってくださいということは絶えず申し上げています。私はそうで、これからも申し上げていきますけれども、多勢に無勢ですから、なかなか厳しい面があるのは確かなんです。しかし、もう絶えず言っていかないとダメだと思いますね。
石田さんが県会議員時代に主張されてたことを久しぶりに伺いまして力が入ってるのがよう分かりました。やっぱり、鶴穂さん、
私国交省の政務官だった頃にですね、伊丹空港の、まあ、国際空港化みたいなことを やらざるを得なくなったんですね。その時に伊丹の方々がむしろ旗立てて、国土交通省来られましたよ。その伊丹をもう廃止するんだと言ってた時でしたから、その時にその国土交通省の、まあ、後に事務次官になられた航空局長とかですね、もう皆さんがため息混じりによく言うよって言ってました。
そう、石田さんが言うんですよね。
と思ってんだと。
経過から言うたらまさにそういうことなんですよね。
それはもうこんな公共の電波使って言うことじゃないですけど、覚えておいていただかないといけませんので、わざわざ割って入りました。
浮島さんは近畿比例ですから近畿全体の立場だと思うんですが、こういう議論についてはどういうふうに。
いや、もう今皆さんがおっしゃった通りで、やっぱり原点をしっかりと持っておいていただきたいと思います。
加藤先生は。
私はちょっと違ったことをお話しすることになるかも分からないですけれども、私去年国交省でずっと政務官もさせていただいて航空局担当だったんで、つくづく思うっていうか確認したことなんですけれども、関東と関西、まあ、東京と大阪っていうこの比較したときにですね、圧倒的にまあ残念ながら昨今関西とか大阪のパワーっていうのは東京に比して大変こう劣化してきているというふうに思います。でその中で対等にいろんなことが戦えるっていうか条件として整えられるのは、私は一つは空港の環境だというふうに思ってまして、 成田空港、それから羽田空港、片っぽ首都圏空港としてありまして、でこちらには今話題になっているように、関西空港、伊丹空港、神戸空港ということなんですけども、滑走路の本数でいうとですね、羽田は今4本滑走路ありますけど、実質同時に使えるのは3本で、成田は第3滑走路の建設計画を今やってますけれども、実質今2本ということになると、長さはともかくとしてですね、関西には同等の滑走路が今大阪湾を囲んでですねあるわけですので、もちろん関西国際空港を中心にということが前提ですけれども、その上で3空港一体にしたときに、首都圏空港に対して関西圏が空港需要の中でどれだけのインセンティブっていうか、こう優位性を持てるかっていう、まあ、そういう議論をですね、過去の経緯も理解しながら、過去の経緯も大切にしながらですけども、やっていく必要が、私は関西の、もう一回飛翔していくためのチャンスじゃないかなというふうに思ってます。
ちょっといいですか。
はい、石田さん。
今の加藤さんの言われるのはそれでいいんですけども、例えば今までの経緯の中で、例えば伊丹と関空のその住み分けの議論があったときに、近距離は伊丹、長距離は関空だったんです、国内線。そうですね、私はよく言うのは、その京阪神の人が関西空港へ行くのが伊丹より遠いので、私北海道へ車で行きます、電車で行きますっていう人がいたらね、連れてこいって言ったんですよそうでしょ。ところが今はですよ、札幌便なんて言ったらもう伊丹ばっかりでしょ。鹿児島便にしても仙台便にしてもですね。だからその議論っていうのはそういうふうに変容していくんですよ。だから原点を忘れてはいけないっていうことを言いたいんです。
うんうん、そうですね。
いや、その通りだと思います。
岸本さんはどういうふうに今の議論聞きます
か。その通りですし、あとやっぱりですね、官民合わせてそれやらないといけないなと思いますのは、関西財界の皆さんにですね、苦言を呈したいのは、実は例えば愛知県もですね、空港があるんですね、
中部空港。
そうするとね、私トヨタに勤めてたから分かるんですけども、愛知の財界ですね、中部財界は何が何でも中部空港を使うんですよ、で例えばですね、これ変な話ですけど、財界のトップの方はファーストクラスに乗られはるわけですよ。でファーストクラスの便っていうのは実は中部空港は少ないんです。でもあえてもうそこで使うんだと、もうともかく愛知の会社は全部中部空港を使うんですよ。じゃあ関西の財界どうなさってるかっていうと、まさに関西空港にファーストクラスの便が少なかった時に成田行かはったんですよ。でそこなんですよ。そこはやっぱりね、本当に官民合わせて財界の方にもね、我々私のような小僧が言ったらいかんけれども、関西の財界も何が何でも関空使うというようなね、魂を見せてほしいですね。はい、すいません、生意気なこと言いました。
まあしかし和歌山県民としては、関西空港があることによって東京がどれだけ近くなったかっていうのは、
和歌山空港
です。いや、そりゃそうだからさっき の IR の話だって、関西空港があってからこそこの和歌山もどうかっていう話になってるわけですし、まあちょっと最近止まってますけども、インバウンドの大阪県に対する影響っていうのは、関西空港があったからこれだけの影響を我々享受できたわけですから、やっぱり財産というのは大切にこれからもね、育てていかないかなと思います。
だから否定してんじゃないですよ。しかし作るときに当然そういうことを念頭に置いて、ね、伊丹空港を廃止するんですから。ですから日本航空でも全日空でも宿舎とかですね、それは和歌山で作ってくれるっていう話だったんですよ、うん、それがだんだんだんだん変わっていってるっていうことに対する危機ですよ。まだまだこの3空港の懇談会のね、議論でこれがほっとくとですね、おそらくね、関西空港なんてもう国際線だけとかになっちゃいますよ、
はい、
それじゃあ以前と違うじゃないかということをきちっと我々は、ね、本当にみんなで言ってないといいようにされてしまいますよということを言ってるんです。
それとですね、先ほど世耕さんのですねお話の中で、2025年の大阪万博をもっと和歌山県に引き寄せるというか、活用していくべきじゃないかという趣旨のお発言があって、私はですね、あんまりまだその動きは私の目には見えないという話で、いやたくさんありますよというお話だったんですけれども、ここら辺りについては皆さんはどのようにお考えでしょうか。鶴子さんなんかどうでしょう。
いや、これは水面下で鶴子先生の言ってることも正しいし、中村さんのよう思う感じも正しい感じはしますね。水面下で私のところにも来ますよ。 和歌山間作れないか、あるいは作って中身こんなことできないか。で、私自身も今石毛さんという方がその実行委員長かな、立場忘れましたけどに言ったことあります。その土地を貸してくれたらこういうふうに和歌山でもこういうふうにしますっていう、したいと言ってますよという話したら、うん、まあまだ実を言うとそのまだまだちょっと今の段階じゃちょっと早いですっていう言い方でしたよ。ですからまあことが来ればタイミングが来ればそういう機運が盛り上がってくんじゃないかなと思います。ただ安閑とはしてられない。中村さんの言われる通り、その彷彿と湧くような熱気があるかと言われたら私はそうでもないような気がしますから、そこはこういう番組を通じて盛り上げましょうよ。
石田さんいかがですか。
せっかくね、行われるわけですからしっかり協力するということで、自民党の中でもですね、二階先生会長になっていただいて議連作ってるわけですよね。それで2025年というのはね、例えば多言語翻訳機でいうと同時翻訳レベルっていうのが実現して、それがおそらく使われる、そういうものが いっぱいですね、おそらくこう実用化される。自動運転車も走ったりするんでしょうし、空飛ぶヘリコプター、タクシーかな、それも使うとか、そういうね、やっぱりこれからの新しい時代に向けてのさまざまなイノベーションを展示してくれる、そういう楽しいものになっていくと思うので、それは対和歌山だけではなしに、おそらく日本世界中にとってなるほどというようなことになっていくんじゃないかなと。そういうものを活用しながら和歌山の中でどういう地域活性化を図るかっていうことは、それぞれがやっぱり考えていけばいいと。その中に2025年までに自分とかこういうものでアピールしたいというところが出てくればですね、しっかりやっていく、そういうことだと思いますね。
はい、岸本さんは。
はい、前の万博の時ですね、私中学2年生だったんですよ。盛り上がってましたよね、ものすごくね。私も中学生でしたから、もう一人で何回も行きましたし、家族でも行きましたしね、すごい熱気と、それで まさに今下先生がおっしゃる当時の新しい技術がねたくさん展示されてたし、思ってるのはなんかお風呂に入って自動で洗ってくれるみたいなのも、あれシャープ感だったかな、ありましたしね。でそういうものが1958年でしたっけね、68年か、
はい、
68年ですかね、確かエクスポ72やった
か、70です。
でエクスポ70と今度は2025ですからね。それは今石田先生おっしゃったような新しい技術もあるでしょうし、あともやっぱり気候変動とかですね、そのグリーンなんとかとかいう話じゃないですけれども、まさに全く新しいその、まさに2050年にカーボンニュートラルにしようよってもみんなが言い始めてる中での万博ですから、そこはまたね全く違うものになり、でまた和歌山っていうのはカーボンニュートラルっていうのはむちゃくちゃフィットする県じゃないですか。ほとんど森林ですから、ちょっとぐらい CO2 出しても全部吸収しますからね和歌山は。だから和歌山県で森林の吸収のやつで売れないかなと思うんですけど、つまり和歌山ってその、新しい杉の時代にすごくフィットした県ですから、これを大阪万博でですねうまくコラボしてですね、乗って買っていくと。でみんな和歌山の子どもたちがここ行ってまた夢をね語れるような万博にぜひみんなでしていきたいと思います。
ちょっといいですか。
はい、石田さん。
グリーン化っていうのはね、こう抑えるっていうんじゃなくて、グリーン化から新産業が生まれる可能性あるわけです。だからこれはね、はいはい、成長戦略にもつながるんですよ。だからそういうことのアピールはね、おそらく2025の万博でなんかでも行われるんじゃないかなと思いますけど。
はい、カロさんの意見も聞きたいです。
は
い、
時代がだんだん成熟していってですね、ちょっと万博っていう趣旨というか、集客っていう意味でちょっとこの万博をお話したいんですけども、今までいろんな万博がかつて行われて、今回オリンピックもということですけれども、昔に比べればいろいろコンテンツとかいろんなものが世の中に充足されてきて、万博をやれば必ずそこへ多くの人が見に行くっていうような時代でもなくなってるというふうに思うんですね。だから万博の中で何を訴えるかっていうその意義っていうものも大切だと思いますけれども、やはり経済界が期待しているのは集客ということを考えれば、ただそのバーチャルリアリティとか映像を展示すればお客さんが来て満足するっていう時代じゃなくなってるっていうことをやっぱり忘れちゃならないと思います。だからその点では私たちのふるさとこの和歌山っていうのはそのリアリティのまさに塊ですから、 そのリアリティを万博の会場の中で、そして万博に来られた方々に和歌山にもまた来てもらってですね、そのリアリティを体験してもらうっていう取り組みをする必要があるんじゃないかなと思います。
浮島さん、
はい、私はこの万博に関しては本当さまざまな議論をこれからも注視していかなければならないと思っておりますけれども、やはり一番大切なのは子どもたちに夢のある子どもたちに夢が与えられる万博を作っていくためにさまざま議論をしていかなければいけないなと思っています。
まあ、この問題では最後に二階さん、
はいはい、
この2025年の万博と和歌山という議論になってるんですけれども、
はい、
幹事長の考えはいかがでしょう。
まあ、この万博によってですね、和歌山がどういうこの時代のリーダーとして、世界にこの魅力を発信していくか、あるいは地方の在り方を再認識させるかという大きな、まあ、チャンスだと思っています。コロナコロナって言ってますが、こればっかり気を取られてないですね。このことを乗り越えて我々はやっていかなきゃいけない。そして万博推進の私議員連盟の会長を命じられて、
はあはあはあ、
この万博推進というのはね、大きなチャンスですよ。このチャンスをね、十二分に働かせるように十二分にその成果が上がるようにしていく。これは一つみんなで考えて、各商工会議所あるいはまた青年会議所ももちろん、そういう方々にも大いに奮起してもらって議論を持ちかけていただいてね、一緒になって命輝く未来社会を作っていく。これはまあみんなの力である、もう最大のチャンスなんですよ。このチャンスを私は逃してはならない、こんなに思っていますので、よろしくお願いします。
最大のチャンスを逃してはいけないという二階会長の意見だったんです。まあ、ここで皆さんも同じ意見だったかなと思うんですけれども、もうあと番組の方も3分を切って2分30秒ぐらいになってきたんですが、もう新しい仕事の仕方とかなんかいろいろ言われてるんですが、ワーケーションっていう何と言いますか、離れたところで、まあ、和歌山県だと一番今住んでるのが白浜になるとは思うんですけどね、この問題が今注目されてるんですが、鶴子さんは今この議員連盟の会長さんを務められてるんですか。
ええ、まあ、雇われのような感じですけどねみんなでやろうと、はい、神田先生の周辺にいるような先生方と一緒にですね、
はい、
まあ、やろうじゃないかということで、雇われ会長させていただいてます。議連を作りました。で、まあ、そのワーケーション自体はこれまだ海のものとも山のものとも分かりませんが、できれば和歌山のような地方にですね、多くの人と物と情報が集まるような、そういう大きなものにうねりにしていきたいという意気込みだけは伝えておきたいというふうに思います。
そうですね、全くその通りなんですが、必要なものは何でしょう。
まあ、一つはインフラがまずは足りないんですね。まあ、白浜が恵まれているのはですね、やっぱり空港があるからなんです。うんうん、でそこへ持ってきて、そのことを生かした IT の関係の企業が集積をし始めてますから、ここでその白浜に、まあ、ものすごい勢いの、そのインターネットのインフラなんかをですね、つけてあげるとかですね、いうようなことを考えてあげると、もっともっと素晴らしいことになっていくんじゃないかと思います。
はい、あと1分なんですが、二階幹事長、最後にこの問題もお考えを聞かせてください。
はい、まあ、我々はこのチャンスにね、今のこの状況をチャンスと捉えて、県民挙げて、しっかり取り組んでいくと、こういうことにしていきたいと思っています。政治は全力を尽くします。
はい、
自由民主党は国民の期待に応えます。しっかりやりますから、はい、ご支援に頑張りましょう。
ありがとうございました。いや、国政県政のさまざまな問題について活発な話し合いありがとうございました。まあ、このように和歌山県出身の国会議員の皆さんに新年早々に一堂にお集まりいただき、有意義な話し合いが持ちたこと自体が時代が大きく変わる中で和歌山県にとって有意義なことだったと思います。コロナ禍が広がりを見せ、 和歌山県にとって取り巻く環境は相変わらず厳しいですが、まあ、今日の議論を踏まえ私たち県民一人一人が知恵を出し汗を流す努力をすれば明るい未来が開けるものと確信します。まあ、国会議員の皆さんはこの18日から通常国会が始まりますが、お体に気をつけて国のため和歌山県のためそして地域のために精一杯頑張っていただきたいと思います。皆さん今日は大変ありがとうございました。
ありがとうございました。